こんにちは。リサコミュニケーションズの大網リサです。エレガントには、上品、優雅、気品のある様という意味があります。そのため、華やかで重厚な世界をイメージされて、自分とは関係がない、敷居が高いと遠ざけてしまう方がいらっしゃいます。エレガントは、もっと私たちの毎日の生活に即していて、香水のように軽やかなものです。特別なものではなく、誰にでも身につけられるものです。エレガントはその人の人柄を優しく柔らかく素敵に見せるエッセンスです。ワインをエレガントなワインというふうに表現することがあるそうですが、エレガントなワインとは上品な味わいというだけでなく、適度な余韻が残るという意味もあるそうです。私は人も同じで、適度な余韻が残る、そんな人がエレガントな人だと思っています。こちらでは、リサコミュニケーションズで実際に行っているエレガントな話し方が身につくエクササイズをレッスン形式でご紹介しています。ここでは、エレガントに話すために大切な3つのこと、鼻濁音、話す速度、間の取り方についてお話しします。そして最後に、鼻濁音、話す速度、間の取り方の3つのエレガントな要素を取り入れたスピーチを84ページに収録していますので、ぜひそちらもお聞きになって、スピーチをなさる際の参考にしてくださいね。あなたも一緒にエクササイズを行って、人生を変えるエレガントな話し方を身につけましょう。鼻濁音をマスターしましょう。88ページをご覧ください。鼻濁音とは、が、ぎ、ぐ、げ、ごとはっきり発音するときつい印象を受ける音を、が、に、む、げ、ごとがぎぐげごの前に小さいんをつけて鼻にかかったように発音します。鼻濁音でお話しすることで、ソフトでエレガントな印象を持ってもらえます。例えば、私たちの日常生活でよく使うお礼の言葉で練習してみましょう。ありがとうございますは、ありがとうございます。お願いしますは、お願いします。今日からぜひお礼を伝えるときは、鼻濁音を意識してお伝えしてみましょう。音楽家は歌をよりエレガントに素敵に歌うために、鼻濁音を意識して歌っています。92ページに載っているふるさとは鼻濁音の練習にぴったりな曲です。歌いながら鼻濁音の練習をしてみるのもおすすめです。今日は92ページのふるさとの1番を鼻濁音を使って読んでみます。太字の箇所が鼻濁音になりますので、練習する際に意識してみましょう。うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて、忘れがたきふるさと。絵本はひらがなをたくさん使って書かれているので、鼻濁音を見つけやすいと思います。絵本の読み聞かせは鼻濁音の練習に効果的ですので、絵本を使ってぜひ鼻濁音の練習をしてみてくださいね。音楽を聴いてイメージを言葉に表現してみましょう。75ページをご覧ください。このエクササイズは音楽を聴きながら行います。これから約2分間音楽が流れますので、この音楽を聴いてイメージした風景を言葉に表現してみましょう。76ページの表をご覧ください。1番から9番まで質問があります。これから流れる音楽を聴いて、この質問の答えを考えてみましょう。1番、あなたがこの曲を聴いて 思い描いた場所はどこですか？2番、季節はいつですか？そしてお天気は？3番、何時頃ですか？4番、この曲の中にあなたがいるとしたら、あなたは何をしていますか？5番、あなたはどのような服装をしていますか？6番、あなたの周りに誰かいますか？あなたは誰と一緒にいますか？それとも一人ですか？7番、周りに何が見えますか？8番、どんな香りがしますか？9番、曲の中にいるあなたは今、どのような気持ちですか？答えは文章ではなく、単語や箇条書きでも構いません。あなたが思ったまま、感じたままを自由に言葉で表現してみましょう。それでは曲を流します。あなたが書いた1番から9番の答えを今度は文章にして声に出して読んでみましょう。話す時間の目安は30秒から1分程度です。次に曲に合わせて歩きながら話してみます。その際メモなどは持たずに行いましょう。私たちは歩きながら話すという経験が少ないので、最初は歩くことと話すことを同時に両方行うことが難しいかもしれません。話している途中でうまく行えずに立ち止まってしまっても構いません。ですが注意していただきたいことが2つあります。1つ目は話す速度です。忙しいと私たちはつい早口になります。エレガントに欠かせない適度な余韻やゆとりをお相手に感じてもらうためには、お話しする時の速度はとても大切です。話しているうちに歩く速度がどんどん速くならないように気をつけてください。曲に合わせて歩く、ゆったりと歩くことで ゆっくりと話す速度も自然と身につきます。3歳くらいの子どもと手をつないで歩くような、そんなイメージで歩いてみてください。音楽の速度標語にアダージョとアンダンテがあります。私たちがエレガントと感じる速度はアダージョかアンダンテです。メトロノームをお持ちの方はかけながら行ってみると速さをより実感しやすくなります。話しているうちに話すことに夢中になって曲が耳に入らなくなるかもしれません。そんな時はぜひ一度立ち止まって曲を聴くように意識してみてくださいね。エレガントな話し方のポイントの2つ目は間を作ることです。一つの文章を話し終えた句点、丸のところで1、2と声を出さずに心の中で数えて2秒間の間を作りましょう。この間が聞き手が余韻を感じる瞬間になります。間を取らないと聞き手がイメージを思い浮かべることができないので余韻を感じることができません。エレガントに話すときは聞き手に情景を思い浮かべる時間を作ってあげることが大切です。例えば子どもに絵本の読み聞かせをするときをイメージしてください。どんどん大人のペースでページをめくってしまうと子どもが絵を楽しんだり内容を理解したりする時間がなくなってしまいますよね。そのときに私たちは無意識のうちに間を作って話しています。相手のためにゆとりを作ってあげることがお話の仕方の時の間になります。点の後では声を出さずに心の中で1と数えて1秒間の間を作ります。丸の後は1、2と声を出さずに数えて2秒間の間を作ります。間を作ることで相手の聞こうと思う意識を高めることができ、相手が言葉を聞き取りやすくなる、大切な言葉をより丁寧に伝えることができます。例えばあなたがスピーチをする際、自分しか知らない話を伝えるとき、初めて話す話をするときはよりゆっくり間を作ってお話をすることを心がけましょう。この間はお相手への思いやりです。お相手を思って言葉の中に間を作れる、余韻を残すことができる人はとてもエレガントな人です。今までエレガントに話せる3つのポイントを行ってきました。鼻濁音、話す速度、間の取り方、この3つを意識しながらスピーチをしてみましょう。84ページのスピーチを収録していますので、お話をする際の参考にしてください。こんにちは、リサコミュニケーションズの大網リサです。リサコミュニケーションズは、話し方、スピーチ、会話術といったコミュニケーション力を総合的に学べるコミュニケーションスクールです。リサコミュニケーションズで大切にしていることは、余韻を残せること。余韻とは、後に残る響き、味わい、そして相手の心の中にぬくもりを残すこと。あなたがいてくれてよかった。また会いたい。話したい。そんなふうに、話し方や会話から思ってもらえるコミュニケーション力を持つコミュニケーションスペシャリストの養成を行っております。話し方はあなたの感性や世界観を表します。話し方や会話の中にあるほんのちょっとした一言が誰かの心に残る特別な言葉になります。 言葉だけではなく、言葉と言葉の間にできる一瞬の間にも、さまざまな意味や深い世界があります。あなたの表情、あなたの仕草、あなたの視線も、すべてコミュニケーションです。あなたの武器となり、一生の財産となる話し方、コミュニケーション力。話し方で新しい自分を発見し、新たな世界を見つけて、素敵な人生を送りましょう。レッスンはいかがでしたか？エレガントな話し方は、ビジネスシーンでも、パーティーシーンでも、普段の何気ない会話でも、人前でのスピーチでも、あらゆるシーンで使える、誰からも愛される話し方です。スピーチは、相手の心に印象を残す、最も素敵なプレゼントです。話すことで贈れるもの、話すことでしか贈れないものがあります。大切なのは、あなたの思いをあなたの言葉で伝えることです。エレガントな話し方を身につけて、あなたもぜひ人生をもっと素敵に楽しんでください。